はい、皆さんこんにちは、こんばんは、奈良なんです。今回はね、もう前編ノアでもう行こうかね。オープニングトークもね、いつもは雑談から始まるけど、それもやらないね。奈良なんの 6.17 名古屋大会の観戦期っていうか観戦旅行期程で行ってみましょうかね。ということで、オープニングはね、試合が始まるまでのところをお話ししようかなと思います。試合当日の後はね、ビタディさん、そしてサナリーさん、そしてスペシャルゲストの肉球さんと4人でですね、当日の試合を振り返って、いろいろね、みんなで喋って、あでもないこうでもないって言ったんですけど、この場ではね、ちょっとね、ここはビタクラじゃなくてボスクラですから、うん、ボスクラとしてちょっと一人で、ね、じっくり振り返る回にしようと思います。はい、ですね、 6.17 ね、土曜日でした。普通に仕事の日なんですよね。で、急いで、外来を終わって、予定の電車にとりあえず滑り込みなんですけど、時間がなさすぎてお土産を買えなかったんですね。いつも買ってるのが、なんか産直市場的なところで埴輪まんじゅうとか買ってるんですけど、そこがね、ちょっと立ち寄れなかった。あ、やべえな、ちょっとこれって、なんかね、ツイッターのね、親しくしてもらってるフォロワーさんとか、なんか関東から来られてたりするんで、ちょっとこいつは、お土産の一つや二つって思ったんですけど、買えなくて、結局晩酌を凝らして、ね、自分の乗ってる駅のね、最寄り駅のホームの売店で、あ、お土産売ってるわっていうことで、なんとか買って、電車に滑り込んで、一時名古屋の人と、名古屋への人となりました。で、ね、最寄り駅から名古屋までは、1時間40分ぐらいで着いちゃってね、もう電車1本なんで、実はね、楽ちんなんですよね。で、近鉄特急使ってっていうところですが、着いてみて思うことはですね、名古屋駅、人が多いのと暑いんですよね。ね、暑いのよね。なんかあの時30度超えてたのかな。で、さすがに今日ね、当日って5時試合開始だと、終わんのは8時回る8時半とかだろうって言ってね、これはちょっと腹減るよねっていうことで、いつもね、名古屋駅で、うまいもん2個ちょうだっけ、なんかそんな名前のとこあるよね。それの、JR 新幹線側じゃない、近鉄側にあるとこあるんですけど、そこでね、ちょっと今回も山本屋の味噌煮込みをちょっと決めてね、やっぱりなんか名古屋の人はビタディ曰く、この赤味噌でテンション上がるんでしょなんないで、それにあやかってちょっと腹ごしらえをしてですね、はい。で、もうその日は泊まりが決まってたんで、先にね、もうホテルにチェックインだけして鍵だけキープしとこうと思ってね、チェックインして鍵だけキープして、そのまま、地下鉄で日比野まで行ってっていうことですね。で、誤算だったね、日比野から地上に上がるところってね、いつもエスカレーターなんですよね。で、結構ね、なんかね、3階分ぐらいエスカレーターで上がるんですけど、地下からね。で、このエスカレーターがですね、この日工事しててですね、もう徒歩で歩かなきゃいけないと。で、しかも時計見たらね、なんかもう4時55分とかで、やべえじゃんとか言ってね、ダッシュだよみたいな感じで、で急ぎながらツイッターを見てたら、なぜかクニさんが名古屋にいるというね。あれ、クニさん大田区で永田犯罪見に行くんじゃなかったのみたいな感じなんですけど、実はこっちに来てたっていうのは、それはもうプゴトの方でですね、なんか黙ってたいきさつ語られてるので、そちらの方でお聞きください。はい。で、会場になんとか滑り込んだら、ジーマン、緑のジャケット着た人が、 カード読み上げてるっていうところだったんですよね、はい、で、なんとか滑り会場に滑り込んで、で南のですね4列目14番っていうところで正面だけどちょっと左寄りみたいなところだったんですけど、まあまあリングの上もよく見えるし、スタンド S っていうところはね本当によく見える。名古屋はねスタンド席すごくよく見えていいんですけども、で座ってみて、で4列目だったんで3列目はねなぜか空いてたんですよね、うん、こんないい席空いてんのかよ。でも前に人いなくて非常に見やすかったんですけど、そのもう一個前にですね、なんかオープニングの時から異様に盛り上がってるね2人組がいるわけなんですよね。でしかもなんかね左側に座ってる男性はなんか知ってる人に似てるかもと思いながらですね、第一試合が始まりました。ということで今回はここからは 6.17 プロレスリングの名古屋大会の振り返りいってみましょう。はい、では第一試合です。第一試合は米荒葉小沢対明俊吉岡スタリオンロジャースでした。でこの試合ですけれどもですね、良かったのは小沢がですね、なんか記憶に残ってるデビュー直後の去年の愛知県体育館かなの時なんですけど、多分そやとやってたんじゃないかな。その頃に比べてやっぱりね半年ね9ヶ月ぐらい経ってね、なんか随分グッドシェイプになってるんですよね、でなんかそれがすごく良かったですね。でまあ一応ねでもね分かってて、こっから小沢ならではのものを積み上げていってほしいんですよね。どうしてもね体型的にね手足長くて身長があってっていうとね谷口みたいになんないかなっていうことがちょっと正直言葉悪いけどちょっと危惧してるわけです。私としてはね、ちょっとまだああなるには早いんじゃないのって思ったりして、いやああなるってどういうことだよって怒られそうだけど。で米はやっぱりね、米これずっと思ってて、でこの間ビタグラでも言ったんですけど、まあ米見たらノア来たなって感じがすごいするんで、オープニングマッチが第2試合にいるっていうね、その大会の序盤の試合にの米がいるっていうのはすごくいいことで、まあ、これはね居酒屋ノアの座ったとりあえず飲み物頼んだ後に突き出しですって小鉢が出てくるじゃないですか。居酒屋って ねちゃんとしてるところだな。だから居酒屋ノアのその突き出しが4年なんですよね、でノア来たなって感じがすごくするんですね。なんかね、なんで4年はやっぱり不可欠だなと思いました。はい、でねあとね吉岡いやいいんですよ。第一試合もったいねえなって思う吉岡なんですけど、最近吉岡の顔を見て思うことがあって、吉岡の顔がどうしてもねパグになんか空目してしまうんですよね。なんかパグの愛嬌を吉岡に感じてしまうんですよ。間違ってますかね。なんかすごい似てるなと思って、僕ら世代はあれですね、子猫物語のプースケですよねパグっていうね、そのパグっぽいプースケじゃない、パグっぽい吉岡がですね、なんかねこの試合の後もですね、試合のセコンドに終始ついててですね、やっぱり若手不足を補おうとしてみんなでやってるんだなっていう感じがありましたとさ。はい、そういえばですね、このセコンドにデビュー前の若手が一人いてですね、ちょっとこうやっていつかデビューするんだろうなっていうことを期待 ができるかなと思ってちょっとあったかく見守っておりました。はい。でですね、第一試合の後ね、どうもそのね前の方に座ってる、そのねさっき言ってたね2つ前の席に座ってる片方の人がどうも肉球さんっぽかったから DM で聞いたら振り返って肉球さんでございますっていうことで、肉球さんの横にいたのはプーさんだったってことだな。あのわざわざ東京から来られてたっていうね、ね界隈では有名なあのプーさんです。はい。ということで、あの肉球さんと試合の間にあの握手してからですね、第2試合です。第2試合はひろきと大原なんですが、この試合はですね、もう他の人と一緒だと思いますけど、あのひろきのね、あの迷彩柄の新しいコスチュームにですね、騒然となりましたね。うん、もうあの太ももがやばいっすよね、あれね、網網のボンレスハム。で、金剛の頃もあの網網だったんですけど、後期はね、なんかその網網がね、あの赤から迷彩柄に変わるだけで途端にちょっとあのやばい感じがするんですよね。うん、なんか80年代のあの LA メタルというかヘアメタルバンドでもあんな格好しねえぜって感じの、うん、ということで、もうその頃のことに首ったけになっちゃって、大原のことあんまり見えなくなっちゃいました、この試合はね。うん、なんか道ドラ決めたけど勝てねえってなかなかだよね。うん、でどうもこのひろきの迷彩柄のシンコスっていうのは聞くところによると、あの石森とかつて組んでた頃の、うん、なんかそういうコンバット風味のやつなんですか、なんだろうけど、ちょっとそんな歴史はあの知らずですね、あのコスが出てきてもですね盛り上がるじゃなくてむしろですね一体何なんだというところではありました。まあ、あの試合ですね、終わった後のですね大原の一礼っていうのはですね、ひろきに対する感謝とリスペクトみたいなのがあるんじゃないかなと思って、いい印象でした。はい。第3試合はですね、清宮海じゃワグナー、ワグナー小川藤村海対清宮海と天草スペルクレイジーでした。もうごっちゃにですよ、本当にぐっちゃぐちゃなんですけど、まず藤村海がよろしかったです。うん、まあ、あの嫌顔でもねクローズアップされちゃう若手なんで、頑張ってほしいなと思います。なんか藤村海の、ね、潜在写真を見るとですね、あの髪の毛がそそり立ってですね、なんかあのジョジョの第3部に出てきたポルナレフの髪型をどうしても思い出してしまいますが、はい、どうでしょうか。で小川対清宮の局面っていうのね、面白かったですよね。うん、まあ確認作業、 G1 出現前に一丁あのやっとくかみたいなね、道場の延長かもしれませんけども、どうせならちょっと清宮 G1 出る前に一丁ですね、シングル小川ともっぺんやってもいいんじゃないですか。面白そうですよね。うん、あるのかなそういうチャンスは。で小川なんですけどね、なんかタイヘビーでは輝いてるなって思うんですよね。楽しそうなんだよ。で逆にね、あのジュニアディビジョンでのね、なんかスティンガー関連の小川の試合ってね、なんかね、しょっぱいじゃなくて僕にとって酸っぱいんですよね。うん、これもあのビタクラで言ったけど酸っぱい、なんかね、あの素の現役料理にそのままドボンってやってる感じがして、酸味が立ちすぎてんだよねってね、それがゆえのね、なんかね、あの小川不感症、特に小川天津が あるんじゃないかなと自分で自己分析はしておりますよね。うん、ではワグナーも支持率素晴らしいし、清宮もあの天草も人気でした、ね、で中に入ってるあのクレイジーもね、あの、まあ、元気よくやってましたね。うん、で何よりね、やっぱりここで思ったのはね、清宮の輝きなんですよね。なんか前意識して見た時、うん、例えば、前見た時はジャクモリとのシングル戦かな、大阪で、うん、GHC 戦、あの時よりも輝いてるなと思って、 ね、うん、なんかで、あのなんか自分の中で N1 に清宮が出ないっていうね、 N1 不在であることの残念感っていうのが感じられなかったのは G1 で出るからなんだろうかな、それとも清宮の良さにようやく自分の理解が追いついてきたかなのかな、うん、と思ったりもしています。はい、で、第4試合です。そろそろ忖度なしにね、行ってみましょうかね。第4試合、シングルマッチは鈴木秀樹対谷口周平でした。まあレスリングマッチになりそうだなって思ったけど、ここまでちょっとなんかレスリングマッチになるとは思ってなかったんですよね、この試合ね。うん、で、なんとなれば鈴木秀樹が谷口周平を全ての面で上回ってチンチンに完封する試合になるのかなと思ってたんですけど、結局はまあレスリングマッチでね、やっぱりああいう試合の展開になると会場もですね息を詰めてまあ見守るんですよね、シーンと見守るんですけど、正直にちょっとすいません、この試合はよく分かんなかったですね。はい、うん、でどっちが優勢なんだっていうのをねこう分かんないよやっぱり、うん、下り顔で言えねえよって感じですね、うん、で逆にね、じゃあこれが凡戦かっていうとそういうわけでもないんだろうけど、凡戦なのかもしれないけど、それすらも分からなかった感じですね、うん、なんかこれどうなんでしょうね、多分ねこの試合はすごかった面白かったっていう人ねいると思うんですよね、うん、ちょっとどうだろうね、他の人がどういうのかっていうところあるんですけど、まあ、例えば料理を出されてねこの料理めっちゃ美味しいじゃんって感じる人とこれ美味しいのかまずいのか分かんねえなっていう人がいるのと同じように、この試合もそうなんかもしれないんですよね、うん、ちょっと分かんなかったんだな、うん、とりあえずでも息を潜めて 見つめるっていうか見守るような、うん、ちょっとすごくスポーツライクな試合だったのは分かったって感じ、うん、でまあフルネルソンからブリッジしてのホールで鈴木秀樹は勝ったんですけれど もうほとんどグラウンドだったもんね。でなんでこの試合組まれたのかなって思ったんですけども、まあ試合のやった意義っていうのは試合後にね谷口が自主的にレアルに加入しましたね、うん、谷口47歳ですよ、うん、で鈴木秀樹も結構言われてたけど本物になれるのか、リアルの本物、レアルって言ってるけど本当はリアルですよね、だからね本当は本物って意味なんだと思うんですけどどうですか、うん、いよいよラストチャンスなんじゃないのみたいな感じになってきた谷口がここから狂い咲きを見せるのかっていうところですが、まあなあどうなんだろうな、あんまり正直ちょっと期待してなくて、うん、なんか鈴木秀樹はちょっとなんか一つ背負っちゃったなっていう、うん、レアルは一つ背負っちゃったなっていうイメージしか正直ないんですよね。はい、どうでしょうか。はい、さてで、第5試合に行きましょう。第5試合はこれです。丸藤栄太対稲葉小峠です。はい、でこれはまあ栄太プレゼンツのちょっとコメディーマッチになっておりました。でね、おじさんは驚きましたよ。会場のエータの支持率、何これって感じ。すごいよね、エータ。そんなに人気あるの今。ちょっと驚いたんです。うん、ねえ、まあ、エータってどっちかというと、まあもう一撃必殺で勝っちゃう感じじゃないですか。インペリアルウノであったりとかね。なんか最近、あれかトラウマじゃったっけか。はやってないよね。ちょっと驚いちゃったな、うん、でまあ丸藤はこういう試合でもエイタとコメディもやりつつのいわゆるあれだよね、なんか手話な打撃っていうんですか、 ね、うん、あのそんなに大振りでもなくてっていうね、特にあの膝とかね、なんか短い振り幅で的確にパチパチって決めるのとか小気味がいいなって思いました。で小峠稲葉両方とも良かったです。はい、で小峠はいつか、まあ、あの浮かんでくるだろうなと思うんだけど、さあ問題稲葉なんですよね。いいんですけどね、なんかねいいだけでは埋没しちゃう、うん、機運がすごくある、うん、なんかねこの間ねオールトゥギャザーで稲葉を見て吉橋と戦ってるのを見て、やっぱりちょっと違ったんですよね。でなんだろうかな、稲葉はこの間タッグのベルト持ってたけど、その後それを何かにして何か変われたかっていうと、ちょっとそういうとこってまだ誰にも伝わってないじゃないですか、ね、そこがなんかちょっと惜しいなって思ったりしてるんですね、うん、という試合でした、うん、第5試合ね。それにしてもエイタニン君本当にびっくりした、そんなに人気って思いましたとさ。はい、で第6試合いきましょうか。第6試合はジャクモリ陽平忠助対ショーンレガシーリッチウェイダガですね。でこの試合ですね、先発で出てきたと記憶してるんですけども、ショーンレガシーにもう彼の動きを見ただけで首ったけになっちゃいました、うん、何がすごいかっていうと太ももです、ね、あのね太ももがすごくて本当に、ジャクモリとの局面でジャクモリが手前で、ショーン・レガシーが奥に立ってるにもかかわらず、その遠近がある状態でもショーン・レガシーの太ももの方が圧倒的に太いというですね、これはね あれですよ、去年のベスト・オブ・ザ・スーパージュニアでエース・オースチンの太ももを見た時と同じ感覚、これは動けるやつだっていうね、で練習してるやつだっていうイメージですよね、うん、でなんか遅かったみたいなまでやって、まあ何でもやっちゃうんじゃないかなって思いましたけど、いやいいよね、もうでちょっとキャラクターもベビーでね、キャッチがいいしね。でこの試合ってね、他はね、まあ、忠助陽平の GLG とスティンガーが前哨戦でやってたんですけども、正直スティンガーどうでもいいんで個人的な感情込みでね、すいません、もうだからショーン・レガシーに首ったけでしたね、うん、本当にショーン・レガシーね、ちょっと、ね、翌日大阪でサイン会したのに名古屋でなぜしないと、おいって感じです、うん、N1 はもしショーン・レガシーが出るならちょっともしかして注目するかなって感じもしますね。 N1 はやっぱりあれですね、ちょっと特定の選手をチェイスするのが面白そうなんで、うん、ということですが、まあ、またちょっと大阪でワンチャンサイン会お願いいたしますよ、ショーン・レガシーというところでした。はい、じゃあ第7試合までいきましょうかね。前半はね、第7試合です。こんなところで豪華なカードが組まれましたね。塩崎豪中島克彦のアクシス対今後ですね、剣王曽谷の学ぶという、あの一歩間違えれば世界タッグ選手権試合になってたかもしれないという予想も立つような試合でした。はい、でこの試合はですね、なんか剣王が一歩引いてて曽谷を立ててた感じがあったのか、まあ、主役は曽谷でしたね、うん、で曽谷はねやっぱり全日参戦したり世界タッグを取ってから確実にちょっとそのね番手を上げてきてる印象がありますね。プレゼンスが上がってきたね、うん、なおかつ今年はですね、真田に、ね、現 IWGP 王者の真田にシングルで勝ってるんですこいつは、っていうことでね、そんな曽谷がかなり気を吐いた試合でした。負けちゃいましたけどね、うん、でですよ、こっからは、まあ、おじさんの意見なんでね、うん、ノアをにわかに見始めたおじさんの意見なんですけど、アクシス、まあ、ファイトスタイルはいいかな、うん、同じ試合でね この2人がユニット組んで、塩崎と中島が、同じ試合で2人組んでるの見れるっていうのが美味しいと思うね。で、あのエンドレスラブっていうあのチョップとキックのサンドエッジを見るのもいい、まあいいなとは思うけどもね。ただね、あのね、なんかね、試合の外でねもういいけど、あのね、なんか本当に赤いかっちゃんがね、ちょっとね懐かしいっていうかね、赤いかっちゃんを求めてるんですよ。あのなんかひりつくような感じのね、なんか触ったら切れるような、あのもう飢えた狼のような赤い勝彦が懐かしいんですよね、ね。でまた塩崎がね、ちょっとなんかあのポーズでもそうですけど、円の下の力持ちみたいな図式になってるのがちょっとなんか分かんないなって、まあ黄色い声っていうかね、女性陣はたまんないとは思うの、分かる分かる分かるんだけど、うーん、ちょっとね、剛くん良かったんだけど、まだこんなもんじゃないでしょって思うわけよ。なんかまあでもちょっとよね、復帰明けだから、まあ本調子じゃないのか、それともタッグだからセーブしてたのかっていうのは、まあ次ね、今度なんか剣王とのシングル戦があるみたいなんで、そこで明らかになるんじゃないかなって思ったりしています。うん、ということでした。でここまで見てね思ったんだけど、まあまあ、 あの面白い試合もあるんだけど、まあまあのテンションでもうね、あと残り3試合になっててね、ちょっとなんか、正直言うと、あれノアこんなもんだっけっていう、いやこんなもんかもな、ノア、いつも通りかな、ちょっとでもなんかもっと盛り上がるもんないかなっていう感じで、はい、 GHC ジュニアB 級選手権試合を迎えることになります。一旦ブレイクです。はい、ということで第8試合ですね、ハヤタとダンテレオンのジュニアヘビー級選手権試合でした。はい、基本的にちょっとノアジュニア、乗れてません。はい、なんでなんだろう、ベストオブザスーパージュニアの方が正直つかみやすい、キャッチーだからなのかもしれません。うん、でダンテレオン、まああのね、なんかこれまでのプロフィール見るとですね、 GCW でハードコアがデスマッチやってましたっていう経歴があるのは分かるんですけども、まさかここまでね、椅子出してはしご出して机出してってね、ちょっと待てよと親と、俺が見たいジュニアの試合じゃないぞとこの時点でなるわけですよね。まあ、あのはしご出た段階でちょっと違うなと思ったんですよね。でまあ隼人を超えるために、あの普通の試合じゃなくてそういったハードコアな試合をやる引き出しを開けたというのも分かるんですけども、なんせね、なんかあのなんかすごい、まあああいうのでもさ、例えばさ、あのいつかのさ高木オスプレイであったりさ、あのドームであったオスプレイケニーとかであったりさ、なんかああいうものを使う使い道というか使い方とかがあのねあるけど、下手っぴダンテレオンちょっとって感じで、なんかねこの試合はね、あもう正直に全然楽しめなかったんです。ね、もうね、あのね、もうスーンというかはいはいっていうののピークはダンテレオンが机を出してスワントーンボムだっけ、自爆するんだけど、それでテーブルクラッシュが成立しないというところで、おいおいって感じに思ったんですね。でこの試合19分もやってるんですよ。ちょっとこれ他のとこに回せたんじゃねえのって思うんだよね、なんか興行全体の時間割とか考えるとね。 まあ最後ハヤトがね、なんか塩見インパクトでなんとかテーブルクラッシュ成功させて試合終わらせたっていうのは、まあちょっと心中お察ししてますって感じだけど、もしテーブルねやるなら正直テーブルヘデック行ってほしかったっすよね。ね、テーブルヘデックでテーブルに丸い穴バコを開けてさ、ほんでやってくれたら、まあ、最後はおおってやっぱハヤトだよなってなるんだけど、うん、っていうところはね、だから依然とちょっとノアジュニアに関しては俺はちょっと体温低めで行かざるを得ない試合またもやって感じですね。ちょっとノアジュニアなんかちょっとなんかいつか見返してくれるんだろうか、なんか違うんだよねって思いました、うん、こんな試合を見せないでほしいです。はい本音出ちゃった、うん、はい。で気を取り直してセミファイナルです。いきましょう。セミファイナルは GHC 卓球選手権試合です。サクソンハックスリー、ティモシーサッチャー対マサキタミヤ、稲村ヨシキ、ザタフ2っていうんですか、ザタフですかですね、でした。まあ、結果的には稲村またもやベルト初体感ならずというとこですね。でこの試合とメインはね、やっぱりさすがに見返すわけですよね、うん、なんですがタッグマッチとして厳しいことを言いますよ。この試合に関しては厳しいことを言いますよ。稲村がやっぱりいい選手だって分かってるからこそ厳しいこと言うんですけども、見返しましたけどこの試合なんかね、シングルマッチって、まあ、個人と個人の力をぶつけ合う、それを見せるんじゃないですか。なんかそのシングルマッチをねぶつ切りぶつ切りでやってるような試合になってしまってて、なんかタッグマッチならではの何かっていうのね、特にザタフの側は本当に気迫だったと思うんですよね、うん、タッグならではって何って言ったらさ、ダブルタックル連発ぐらいじゃないですか、うん、もしかして稲村はタッグマッチあまり上手じゃない、うん、のかなと。でやっぱりタッグの見どころの一つってさ、例えばサブミッションに入りましたよ、で相手のパートナーが入ってきますよっていう時にそれをちょっとインターフェアするとかねいうところで、見せ場じゃないですか。今回も例えば北宮がサクソン捕まえてね監獄に入ってる際にカットに入ろうというティモシー・サッチャーのカットワークをちょっと邪魔すると防ぐとか遅らせるみたいなね飛び出しを稲村が見せたらいいんですけど、なんか遅いんだよねそこがね。いや分かんないんだけど、なんかあと半テンポとか1テンポぐらい早いとブォーいけるねってなったりするんだけど、でよく試合見てたらちょっとリングの外でちょっと休んでたりするから結構しんどいのかね、うん、どうですか、うん、なんかタッグワークが遅いというかですね、うん、この重厚なのがタッグのタッグなのかなねえ。タッグの醍醐味ってでもその合体技とかだけ以外にもですね、阿吽の呼吸で、連携をするとかさ、うん、場外で相手のインターフェアをするとか、なんか関節がかけられて助けてくれっていう絶妙なタイミングとか、もうすぐタップしそうだっていう時にそこで絶妙なタイミングで入ってきて、反撃をするとかいうのがタッグの醍醐味じゃないかなって思うんですけどね。ちょっとなんかそういうところね、だからそのタッグの絵っていうかね、試合をなんか見た後に振り返った時にじゃあ記憶に焼き付いてるシーンでタッグワークのシーンってありますかっていうと、いや正直相手チームのフィニッシュシーンぐらいじゃないですかね。稲村個人としてもね、ティモシー・サッチャー黄色く持ち上げたとかね、あとはまあ北宮が先頭2人にしちゃったっていう ぐらいだよね。でもそれもこうだもんね、チーム戦のチームのね、なんかあれじゃないよねっていうことでね、この試合はタッグマッチっぽくなかったし、正直、稲村勝手でうおーってねなるんだけど、なんかちょっとなんか攻防をもうちょっとあと 2,3 攻防重ねてワクワクさせてくれるとか、なんかタッグならではのものを見せてくれないと、なんかベルト移動しなくていいよねって思っちゃいましたよ、うん。で厳しいようですけど、ちょっとこんな試合でベルト移動させたらそのレベルの王座でしょぐらいな感じでね、ノアはそんなレベルのリングではいけないと思うんだけどね、ということで、正直ね、今年2月に北宮稲葉がベルト取った試合大阪で見ましたけど、あっちの方が断然熱くなれますよ正直、うん。どうした稲村どうしたザ・タフ、うん、全国の稲村ファンがしょんぼりしてるぞ、うん。でもこんだけお預け食らってるとね、さすがにちょっとね、稲村言うんだけども、稲村熱も冷めてきちゃうよねちょっとね、ということですね。で、ということでセミもちょっと燃えつき、燃え切れずというかですね、なんでこの日はね、実はね、もうセミまでね、あんまりねうおーってなることなくて、はい、メインを迎えるわけなんですけども、もう正直メイン一戦に救われた、うん、あとはまあ塩崎中島剣王曽谷ぐらいに、あとショーンレガシーを知れたっていうことぐらいで、あとは試合はって感じですけど、やっぱりねもうね筆舌に尽くしがたいのがメインでございました。はい、ということでメインイベントの話に行ってみましょう。これはちょっと長くなるよ、うん。GHC ヘビー級選手権試合、ジェイクリー対杉浦隆です。試合は30分28秒で FBS で、ジェイクが勝ってるわけなんですけれども、いやもう壮絶な試合ですね、うん。今年生で見た試合の中でね一番だなこいつは、もう疑う余地ないわね。で結果から言っちゃうと、まあご存知のように杉浦は負けました。はい、なんですけども、この試合に至るまでの自分の中の気持ちとかなんかね、ビタディアンとね、前回の配信みたいにあえてプレビューやって盛り上がって、でその翌日にですよ、大谷から本当にビデオレターが届くというね、杉浦のもとにね、というところもあって、でなおかつですね、煽り部位で父の日の前日っていうねこともあってか、親父っていう言葉をやたらと使うわけですよね、うん。なんで大谷のために頑張れだけじゃなくて、世の中の親父への応援歌的な意味合いがある試合になるんじゃないかなと。杉浦ね、だってジェイクとだいたい20歳ぐらい違うわけでしょ、うん。だからそこの親父っていうところにね、まあ自分も父でありですね、もう40半ばなのでおっさんなわけなんですけど、そこに自分を重ねながらですね、試合を見てました、うん。でもう杉浦の、もう試合を振り返って思い起こさせる、思い起こすっていうかね、ところといえばですね、まずはフロントネックでめっちゃ締め落とさんと粘ったところね、あそこは前に行ったね肉球さんが落とせコールを作り始めて、会場がみんな落とせ落とせと叫びまくりましたね、ところとか すごく覚えてるし、いやでもね、今年のどうだろうか、今年のプロレス生観戦で屈指のなんかもう記憶に残るね、 ベストモーメントなのかもしれないけどね、あの杉浦がジェイクの FBS ね、あのフロントキック、ね、串刺しフロントキックを食らいつつも倒れずにオリンピック予選スラムで投げて吸い込んで投げたところね、あれはやばかったっすね。もうあの瞬間にそう、 もう FBS 食らった終わりなのにそこで食らいつつ、キャンセルしてないのね、食らいつつ倒れずに反撃したっていうところがもう猛烈に熱くてですね、これはこんなに今年のね、あの、まあ、あの吸い込み具合もやばかったとは言うものの、やっぱりこの瞬間が今のところ今年の上半期のベストモーメントでいいんじゃないでしょうかね、うん、であとは終盤にね側頭部エルボーを連発するわけなんですけど、あのもうね多分 TKO 狙いなのかな、あのやり方っていうのはね、あれはねなんか、うん、1年ちょっと前に1年前2年前だね2年前にちょうどあの藤田と杉浦が名古屋でやった時に、うん、あの藤田を単価送りにしたのをねふと思い出してですね、あこれはジェイク単価送りで杉浦勝ちかよって思っちゃうぐらいのあのものがありました、うん、でいずれもねあのもう大声援、もう当然杉浦を応援するし、もうフロアもダカダカダカってね、いわゆる重点オンストンピングで応援するわけなんですね、うん、で何度もねあのオリンピック予選スラム2回入った時点で勝っただろうって思ったし、心の中でもね、勝ちを祈り続けてたんですね。でなおかつですね、あのオリンピック予選スラムをやっても勝てないっていう局面がね終盤に訪れても、そのそこでもね心のどこかでですね、あのまあ私はあの日ね大谷慎二郎の T シャツ着て行ってたんですけど、もう晩酌尽きたとしてもね、あの大谷が乗り移ったかのようなドラゴンスープレックスで勝ってくれるってね、あの信じてたんですよね。ね、はあ、でも杉浦は負けてしまったんだよな悔しい悔しいね、うん、ということで、まあ、杉浦、はあ、いや悔しいよね悔しいよね。で一方のジェイクなんですけどもね、うん、ジェイク の, あのガチッと試合した試合は見るのがね前日以来だと思うんですね、うん、でジェイクはねうまいよね。なんか杉浦がなんかアンクルホールドかな、ヒールホールじゃない、アンクルホールドだな、アンクルホールドに入ったところで切り返してオモプラッタから複合の脇固めみたいに入るとことか、ね、やばいじゃん、あれでも終わってもおかしくなかったと思うね。で的確な左腕のそのアームブリーカー、古典的な技ですけど、で左腕を攻め続けて局面変えるとこにそこにね蹴り入れたりとか、あの途中でレッグラリアットやったっしょ、あれもすごかったね、うん、であとはねジェイクでやりよるなって思ったのはフロントネックをあの D4C、 ちょっと形がねなんかなんだろう、あのんなんて言ったらいい、ジャックハマーもしくは橋本のなんか垂直落下式 DDT みたいな形で入ったような気もした D4C で切り返したところとかもね、いや強えなってね。でジャイアントキリング連発からの FBS で終わったっていう試合なんですけども、うん、やっぱりあのどうだろうね、ジェイクがねあの杉浦のコーナーエルボー連発で、あのなんか余裕が消えてスイッチが入った時のねジェイクの表情変化ですよね、すごいですね、本当に伝わるね、表現力がすっごいうまい、うん、 ね、まあでもこんだけジェイクの顔色を変えさせたのも杉浦初かもしれないし、で、あのね、FBS 初めてあえて返した反撃したのも杉浦じゃないかなと思うから、で杉浦はね今回負けちゃったんだけど、まあ、間違いなくジェイクに爪痕は残したと負け惜しみでも思ってますよ、うん、だから次の防衛戦の相手は心してかからないと相当ハードルが上がってます、うん、次は N1 の覇者が挑戦するんでしょ、ね、これはなんかしょっぱい試合できねえよ本当にっていう、ね、それぐらい杉浦は素晴らしい試合を出してくれました、うん、で、ジェイクね思い立ってみるとね、ノアに来て初めの稲村戦とかね、正直ねしょっぱい以外の何もんでもなくて、うん、なんか見てるこっち側が戸惑っちゃうぐらいのねあれでしたけども、まあだからジェイクはまあノアに帰省しているんだな、あのなんかね海外に行くまでの間にとかね思ってたんですけども、それを見返してきましたね、うん、でアジャストしてくるっていうかね、まあ環境に適合してくる能力がすごかったとね、それをね繰り返して繰り返してね進化してるんですよね。だからこの裏にはかなりの努力と試作があの日々重ねられてるっていうことがあると思うので、これこういうものを感じさせるとものがある感じさせられるものがあると、いや無限にはできないですよね、うん、で規制って言ってもね、ただ悪い言葉ではなくですね、あの非常にいい関係でですね、お互いウィンウィンで共存してる、まあ、あの規制っていうね言葉の中には、あの共生関係って、共生で共に生きるってね、共生っていうものが内包されるんですけど、うん、まあだね、ジェイクが今ノアにいるのはそのちょっと緊張感はありますけど、共生関係と言ったらいいのかなって思います。で、そう、あのね、ジェイクで素晴らしいなというかすごいなと認めざるを得ないところがいくつかあって、うん、中島、丸藤、杉浦ね、今回のねとかのノアの歴史に関わる猛者たちをですね、リインベントって英単語がありますよね、うん、まあ、新しく作り直すってね、存在を蘇らせるみたいなね意味があって、まあ温故知新じゃないな、うん、古きを温めて蘇らせるみたいなね意味がレインベントなんですけどね、あのパンテラのアルバムね、レインベンティングザスティールって言ってね、あのメタルを蘇らせるっていう意味合いで、あのドアツイアルバムがあるんですけど、そこをふと思い出してレインベント、ね、しかもね、過去をけなさずにですね、リスペクトを常に表現ね、試合後表しながらその蘇らせてるっていうところがね、これは生半可なもんじゃないぞと思うわけですよ、ジェイクリー、うん、でそういった中でですね、あのこの武藤引退後我々大丈夫かなノアってずっと危惧してたんですけど、そんなねアフター武藤のねノアリングにですね、うん、これまでなかった新しいバリュー、ね、価値を生み出してきてるジェイクリーですよね、これね、ね、まあ、ジェイクだけじゃないのかもしれないけどジェイクリーだとね、でもう武藤だとかね、武藤武藤って言ってる人は、まあ、もしかしたらもうノアを見なくなってるのかもしれないんだけども、いないんだよね今ノア見てる人の中でね、うん、なんでなんかこのジェイクリーを用いてですね、まあどこかのジェイクの古巣の団体はさておきとしてですよ、ノアは新しい新時代を作りつつあるなと思いますよね。そんな意味でもやっぱりね、あの、うん、まあ、私結構保守的な人間だと自分で思ってるんですけど、でもこればっかりは認めざるを得なくなってきてるんだよね、 なんという説得力と、グーの根も出ないわけですよ。今回もなんか杉浦を最後上げて終わるマイクとかね、悔しいよね。負けてあのマイク聞いてね。だってあの言われると嬉しいもん、ジェイクにっていうね。っていうことですげえなジェイクリーってなるわけですね。はい。でまあ N1 の全勝優勝宣言も飛び出してですね、まあ、がぜん N1 がね、まあ楽しみになってくるわけですよ。実現できるかはさておきねとしてね。まあ、この間邦さんのところでね、推しが負けたのに好きな試合って言ってたけどね、OMFM っていうのかな、まあ、このジェイク対杉浦は間違いなくね、あの OMFM ねですよね。今年のベストバウト候補にあのダントツ今のところ1位でノミネートいたしますよっていう感じの試合でした。はい、ということで、メインの振り返りでございました。杉浦負けちゃったのは悔しいけれども悲しさはない、なんか不思議な感覚だよね。はい、ということでエンディングです。一気にノアの 6.17 振り返ってみました。あの興行全体振り返るとどうしたノアと言ってもいいでしょうね。いい大会だったとは言えない。だから例えばね、あのビッグマッチでもさ、あの桜ジェネシス新日のね両国で見たあれとかもう最強のあのね両興行というかね、今年のベスト興行はあれだと、もうあれを超えるものは多分体験できないと思うぐらいのものなんだけども、今回はもう本当にあのほどほどの試合がずっと来ながら最後の試合でバスンと上がったということで、だから終わり良ければ全てよしなんだけど、全体的にはな、本当ダメ工業だよね。とはいえね、やっぱりねこれだけの試合をやっぱりあの最後にやってくれてるっていうことを考えるとね、やっぱこいつは見に行ってよかったなってなるわけですよね。わざわざ名古屋まで行ってね、よかったなってなるわけであります。だノアの名古屋はまあとりあえずメインかセミかは外れなしだよね。でなんとマントですよ、杉浦あの欠場のお知らせです。なんと目の病気になっちゃった。多分あれかな、顔面に FBS 食らった時とかなのかな、水晶体亜脱臼のためにしばらく欠場となりますっていうニュースが飛び込んできましたよ。今日じゃんね、水晶体亜脱臼はね、多分ねオペすると思うな。ね、見えなくなっちゃうからな、置いとくとまずいし。ということなんで、ちょっと杉浦、まあニーズがあったら水晶体亜脱臼のこと、やるかい？ボスクラでちょっとだけいつかやるかいっていう感じですかね。大丈夫です。あの水晶体亜脱臼はね、あの治療したらあのちゃんとオペしたら改善するので見え方も良くなるので、ただ打撲にちょっと弱くなっちゃうかもしれない。っていう器具があったり、さておきとして、でだよ、ちょっとあの藤田マニアの私には聞き捨てならないことがあって、6月22日のスターナビゲーション後楽園ホールでなんとだよ、藤田がだよ、レアルの面々と 組むっていうことは、この藤田レアル入っちゃうんかい。ちょっと嫌だな。俺は藤田はレアルじゃないと思うんだよな。ねえ、ちょっとそこが気になるなってとこですね。まあ、あとは、うん、そうだな、あとは宮原中島、これちょっと記者会見見なきゃね。なんかちょっと面白そうだね。ビンタしてるんでしょ宮原がね。ちょっとこいつは楽しみだなね。 7.15 面白そうですね。で、残念なことに 7.15 っていうのは、なんか、ワンナイトドリームね。なんか、新日の G1 の開幕戦と被ってるんですか？だから、新日の、その、試合がある選手との、なんかそういう交流戦で対抗戦みたいなのは、ちょっと期待できないのかもしれないですね。7.15、そう。北海道だからね。そうでね、ちょっと期待してたんよ、丸藤対オスプレイ。でもこの日オスプレイね、太一と試合だからないわな、残念。ということで、ちょっとワンナイトドリームどんな試合が飛び出してくるのかはまたちょっと楽しみに見ていこうと思います。ということで、ちょっと前編ノアでお送りしたボスクラ6月下旬号でしたが、いかがだったでしょうか。ご意見ご感想は Spotify の方のねアンケートでお答えいただければと思います。はい、前もねアンケートを取ったけどね、最終的には杉浦の方がね勝つの予想してる人多かったけど、ジェイク勝ったんだよな。まあ負けて悔しいけど悲しくないからいいよねっていうことで、今回もこれでおしまいにしていこうと思います。またじゃあ7月上旬後でお会いしましょう。ノアっ子の皆さん、ご意見ご感想お待ちしておりますよ。ハッシュタグボスクラでもいいからね。ではバイバイ。